なたの施策で考える前に、あなたの感情で感じる前に、私に聞いてきなさい。感情は移ろいやすく、施策は最もに思えて間違いやすいことを誰よりもあなた自身がよく知っている。私に聞くときに、私はあなたに言葉を与え、あなたを正しく導き、あなたに最善の道を、最善の恵みを表していくと称されます。私に聞きなさい。それはあなたの思いとは異なる道、あなたのまた感情とは異なる道です。でもその異なる道をあなたが信仰を持って踏み出していくとき、私はあなたを豊かに祝福していきます。恐れてはいけません。恐れはいつも常にやってきます。私はそれをよく知っている。しかし恐れてはならない。私があなたと共にいて、あなたが私の言葉に従って踏み出すときに、豊かな勝利と平安と祝福を与えていこうと主は恐れます。
この感謝をするという言葉に関して、この固く心を定めなさいと主は言われます。この方はサタンにつけ入る隙を作ってはなりません。心を固く定めていくときに、固く定めて感謝を捧げていくときに、このあなたの今抱えている状況は確実に好転していきます。この月あなたは勝利を見ます。それへ心を固く定めて感謝をなし続けていきなさいと主は言われます。
私は再び賛美の霊を豊かに添えていこう。礼拝を捧げなさい。あなたの心を持って、全身を持って、全てを持って、生ける誠の神である私を礼拝しなさい。私はその礼拝を受け取り、その礼拝を通して豊かにあなたを祝福していこうと主は仰せます。
十字架の愛、主の慈しみ、神の憐れみ、この身に受けて罪許された私のすべて、あなたに捧げ、イエスに仕える。
Yeah.
確かに再臨の時が近づいてきていることを覚えなさい。私はこの終わりの時代にあなた方を特別な使命を持って名を持って召し選んだと主は仰います。あなた方一人一人に私の持っている計画があり使命があることを覚えなさい。あなたはこの使命に生きる時、あなたの内側にある虚しさはなくなり、あなたの内側にあるこの思いは引き上げられていきます。私の使命に生きる時、あなたの内側に人では作り出すことのできない喜びがやってくるでしょう。戦いは続きます。しかしこの神の戦いをあなたが生きる時、あなたはその戦いの中でさえ神から来る喜びに満たされて進んでいくようになると主は仰います。これを、私はあなたに使命を持っている。そしてあなたも、ある人ははっきりとそれを捉えており、ある人は薄々それを感じています。その使命と向き合いなさい。そしてその使命を受け取りなさい。そしてその使命の中に生きなさい。その時、私はあなたの人生に豊かな祝福と恵みを注いでいこう。あなたの内側に生きることの喜び、生きることの素晴らしさを表していこう。戦いは許されます。困難も許されます。しかしそれに勝る喜びと祝福があなたを満たしていくと主は仰います。
とてもそれどころではないと思っている、このあなたを通して私はこの救いをもたらすと主は言われます。この多くの問題のただ中で、また多くの弱さのただ中で、私はあなたを用いて救い出す多くの民がいることをこの覚えなさいと主は言われます。このあなたがひとたび目を上げてこの主に聞くならば、このあなたがこう伝えなければならない方がいます。その方に伝えていきなさい。この多くの刈り取りがこのあなたを通してやってきます。またその大収穫を通して、このあなた自身が喜びに満たされ、またその問題からこの解放されていくのを見るであろうと主は言われます。
あなたは私の選んだ器、祝福の源であり、あなたの家庭に、あなたの学校に、私はあなたを祝福のもといとしておいた。あなたが住んでいるその地域に祝福のもといとしてあなたを選び置きました。あなたは祈りなさい。あなたが祈るとき、あなたのその生活の現場に私は豊かに働き、驚くような恵みと御業を具体的に表していこう。私は遠く離れた神ではなく、あなたの生きているその生活の現場にやってきます。日曜日だけの神ではなく、私は毎日いつもあなたの傍らにおり、あなたが祈るとき叫ぶとき、私は力強くあなたの生活の現場で働こう。これは、私はあなたに溢れるほどの証を与えていきたい。これはもっと大胆に祈りなさい。具体的に求めなさい。感謝と賛美を持って私に近づき、大胆に私に求めて祈りなさい。私はあなたの生活の現場で具体的に働いていこう。私はあなたの生きているその場所で、私が生きている神であることを豊かに表していこうと主は仰られます。この地に落ちて新しい命、実を結ぶ 愛する天の父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。あなたはここにいてくださることを、そして私たちにお支えください。感謝します。私たちのために十字架にかかり3日目の未来たちに期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います、うん、先ほどお話しましたけども、原爆障害に行った方います？もしそういう方がいらっしゃったら申し訳ありません。ちょっと予定が変わりましてこちらになりましたので、先ほども申し上げましたけど、夜は原爆資料館ホールで行いますので、ぜひそちらにもおいでになってほしいと思います。で、前田さんがちょうど今 CS からさっきですね降りてこられましたけど、メッセージに入る前にも今日夜どうしても来れない方もいらっしゃると思いますので、ちょっと短くですね、明日再びカンボジアに帰っていかれまして、また来年帰ってきてほしいと願ってますが、今回も毎年帰ってくると思ったら3年間帰ってきませんでしたので、いつ今度帰ってくるかですね、帰ってくると信じてますが分かりませんのでですからですね、少しお話をしていただいて祝福の祈りをして、それからメッセージをやりたいと思いますので、短く、はい、よろしくお願いします。
おはようございます。天の父様、この証の時をありがとうございます。たくさんの祝福をいただきました。どうぞ主が導いてください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。本当に今回1ヶ月半の一時帰国の間、本当に大変お世話になりました。行ったり来たりであれだったんですけれども、本当に日曜日にはこうして神の下辺長崎教会の方で礼拝をさせていただいて、本当に感謝いたします。本当に御体で共に礼拝する素晴らしさを本当に感謝申し上げます。本当に切実にカンボジアに教会ができてほしいなというふうに痛感しているところなんですけれど、本当に3年間の間ですね、やはりこう非常にこう渇きがあってですね、本当に今年帰国させていただいて、本当に非常にこう霊的な面で信仰的な面で本当に主が強めてくださったことを本当に感謝しています。で、本当に先祖の歩みの中でこれからカンボジアの働きも大きく進んでいくと思うんですけれど、本当に神様の言葉に固く立って進んでいくっていうことをですね、非常に強く感じさせられていますし、特に孤児たちのこの救いということをですね、本当にさらに強く思わせさせられています。生活の中でやはりこう賛美したり祈ったり御言葉の暗唱したり、そういったことは本当日々行っているんですけれども、より具体的に会談のこの救いのためにもう一歩進んだそういった話とかですね、祈りをしていく必要があるなというふうにこう感じさせられています。また今回もう帰国する前の数ヶ月前にですね、2倍のものをっていうふうにこう神様は言葉を語ってくださっていたんです。何のことだろうかって思っていたんです。そうしましたら、なんか今回は3年ぶりなので、ちょっと日本に帰る期間をこの2倍こう長く取っていただけるって言ったことをちょっとお話を聞いたりしましたので、ああその2倍かって思ったりしたんですけれど、本当に実際に帰国してたくさんの神様からの霊的な恵みと祝福を実際的にもたくさんの恵みと祝福をもう美味しいものいっぱいいただいたりとかですね、本当にそういった形で2倍以上だって私はすごく思ったんですけれど、またよくよくイザヤ書の箇所だったんですけど、よく見たらですね、本当に2倍ではなくて、その2倍のもの2倍のものを所有するという、そういった意味合いは豊かな祝福っていうふうにこう書いてあったんですね。本当に、いやなるほどそうだなというふうに思いました。本当に神様の言葉の通りに豊かに祝福をしてくださって、またこの力使わせていただけることを本当に感謝しています。本当に皆様の温かいお祈り、また本当にご献金 またお声をかけていただいて本当にありがとうございました。明日またカンボジアの方に戻りますけれども、本当に続けてまた祈りをいただければと思います。本当に皆さんお世話になりました。ありがとうございました。感謝いたします。天のお父様、本当にどうぞあなたの御心をさりなしていく以下の力、助けをお与えください。本当に多くの恵みを添えてくださり感謝いたします。イエス様の名によって感謝してお祈りします。アーメン。
それじゃあ相手の人、読書の人を前に来てくださって、どうやらしてあります。純子さんいるか、あ、いなさい。読書の人の前に来てください。もう挨拶を受けてますので、祝福の祈りをしてまた送り出したいというふうに思いますので、皆さん手をこちらに向けていただいて来てください。はい、さあ、どちらでもいいです。いい方です。あ、どちらでもいいです。じゃあ、お祈りをしたいと思います。天のお父様、今までの全ての歩みを知っておられる主が、踊るつもりだ、宣教師の上に、特別な油注ぎを与えてくださって、人ではない、神様から来る平安と喜びと、聖霊の満たしの中で受ける神の力を注いでくださって、どうでしたか、再び明日の朝、カンボジアに立ち、明日の夜にはカンボジアの地に、そして個人に帰っていきますけれども、そこで今33人の子供たちが待っており、10人のスタッフが待っております。これからそれはどんどん増えていくことだと思います。どうぞ神様、さらなる油注ぎを与え、自分でその重荷を引き受けるのではなく、神の手の中に委ねることを学びながら、イエス様、命を懸けて愛してくださった主の愛と恵みの中で子供たちを育み、子供たちと共に主に仕え、そしてスタッフと共に死に仕えて、神様の計画が子供たち一人一人の人生に豊かに現れて、まさに指定の主としてこの子供たちが成長し立て上げられていくために、またスタッフがそのために真に神様に仕えて子供たちに正しく接することができるように、別前田さんの上に特別な油注ぎと、特に祈る力と、共に祈る人を与えてくださることを心からお願いいたします。クメール語でも英語でもですが、日本語でも共に祈ることのできる、イエス様、方をあなたが与えてくださり、そしてまた、ルツマヤさんが、主の前に賛美と礼拝と祈りを成し続けていく力を与えてくださって、毎日毎日、いつもいつも、主の声を聞きながら、主から言葉を受け、主からお力を受けて、歩んでいくことができるように、力強みと思って見ててください。子供たちもですが、マヤさん自身の内側に、神様を心から喜ぶ、賛美と感謝と、あふれる笑顔が、そがれて、子供たちはその前さんを見て、間を見て、本当に神様の愛と恵みを受け続けて育っていくことができるように、力強い道を持って導いてください。またこれからカンボジアだけではなくて、多くの国々に行って、英語で話をし、助けることが始まると思います。その新しい働きのためにも、必要な備えと準備を、主豊かに与えてくださることをお願いいたします。キリストイエスの皆によって、聖霊を解き放ちます。別前田さんを聖霊で満たし、その個人の働き人としての油注ぎと、またこれから始まる新しい働きのための油注ぎを豊かに与え導いてください。いつも主が共にいてくださることをありがとうございます。神様の恵みの中で、愛の中で導いてくださることをありがとうございます。イエス・キリストによって、ルツマヤさんを祝福いたします。どうぞ神の使命の朝日教会が送り出した教会として、いつも祈り続け、そして霊において助け、経済において助け、支えることができるように、主にあってそれを成し遂げることができるように、この群れ全体がいつもそれを成し遂げることができるように、私たちを導いてください。共に働くことができる恵みの中を生かしてください。イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。お願いします。あと皆さん、ぜひね、お祈りしていただきたいと思います。来年も帰ってきてほしいと本当に心から思いますが、個人の事柄をいつも優先して、子どもたちのことを優先して考えているときに、必ずしも毎年帰れるとは限りませんので、ぜひですね、覚えてお祈りしていただきたいというふうに思います。また既にパートナーの方がほとんどだと思いますけれども、ぜひ継続してですね、助けて、あげていただきたい、かかってあげていただきたいと思いますし、少しずつでもいいので、その作業をね、増し替えていっていただければ嬉しく思います。それではですね、セッションに入っていきたいと思いますけれども、今日はマタイの4章からなんですが、先週ですね、嬉しいことがいくつかありました。その前にちょっと御声新聞に参りましたので、御声新聞にですね、 人二面に人ってこの人ってところがあるんですね。この人って誰でしょう。写真を見ると一瞬誰だろうかと思ってしまうんですけど、これは久保田のどみさんですだから安らぎの吸収に死とともに相棒が乗りましたので、一時こればっか歌ってましたけども、最近はちょっと歌ってませんがね、久保田のどみさんのことが載ってますので、ぜひね、後で読んでいてほしいと思います。それとこちらにですね、個人のこの前ワールドサポート21のですね、主催の先週話しましたけど、そこに行った時の事柄が書いています。前田さんの写真で技術の写真が出てますけれども、お読みになっておいてほしいというふうには思います。非常に祝福されたということですね。それとですね、先週は、いくつかの場所に行ってまいりました。全部話してるとそれだけで終わってしまいますので、一つはですね、嬉しいことがあったんですね。それは水曜日に北九州に来ました。で、北九州は毎月のように成果をしているんですけど、今回も前田さんの話と、成果とお金でやったんですけれども、行く前に今回ですね、すごく祈らされたことがあったんですね。新しい人が来るようにということになったんですね。で、北九州教会は、いろんなことが許されまして、教会が傷んでたこともありまして、そして今まではもうむしろその教会の立て上げということが中心だったんですね。で、本当に教会の方々は元気になりましたし、強められましたし、今年は、ね、白馬にまでね、教会のチームが行くようになりまして、本当に教会は強くなったんですけども、新しい方がまだあんま見えてなかったですね。それで新しい方が来れるようにということを真剣に祈っていたわけですね。そして行ったんですね。そしたらですね、筑豊の平和子牧師のご親戚の方が来られた。筑豊の友人の方かなと思ったんですね。そしたら小倉に住んでいる親戚の男性の方が来られたんですね。で、話を真剣に聞いておられまして、で、初めの方だと思うんです。それ向けにお話をしたんですけど、すごく話を真剣に聞いておられました。ちょっと失敗したんですね。招きをすればよかったんですけど、説教の後に招きを返しなかったんですね。で、慌ててその後コスタ牧師に頼んだんですけども、なんかちょっとタイミングをずらしたみたいでですね、なんか私はもう新郎者とか言ってたそうですけども、ミニストリーの時に一番最後に来られましてですね、コスタ牧師が連れてきてくださって、で、とってもいいお話でありがとうございました、でも私はもう新郎者ですって書いてあったんですけど、お祈りをしたんですね。お祈りをした時にすごく主が触れられまして、終わった後は涙ぐんでおられまして、急に態度が変わったんですね。で、信じるとこまでいかなかったんですけど、非常に心を開かれましてですね、で、なんかまたぜひ来てくださいって、はい、また来ますってはっきり言われてですね、帰ってかれまして、すごく思ったのは、その内側に、外側に見えてることと内側とは違うんだなってことと、あるいは本人はそう思ってなくても内側がすごい乾いてる人たちっていうのが実はたくさんいるし、いるんだなってことを感じました。だからぜひ皆さんですね、お友達とかご家族の方とかね、お誘いになってほしいと思います。この後、これからクリスマスのコンサート、25日は基本交渉銀行で、古田さんを招いてしますし、それ以外にもあちこちでコンサートがありますので、ぜひですね、招いてほしいので、礼拝にぜひ、ね、お友達や家族を呼んでほしいと思います。それとですね、もう一つは、いろんなとこあったんですが、今週は昨日土曜日ですね、前田さんのふるさとであります高木町、諫早市高木町、もともとは北高木郡がふるさとだったんですけど、市町村合併で高木町というふうになったそうですね。その高木町のところでですね、個人の報告会とチャリティーコンサートをしたわけですね。で、そうしましたらですね、新しい方は子供も入れて21人来ました。で、その中でですね、一つは前田さんの、ご家族ご親族ですね、が来られたんですね。で、それが一つ来られたんですね。それからもう一つはですね、前田さんが一番最初に導かれた教会、諫早バプテスト教会なんですけど、そこの諫早バプテスト教会の方々が牧師夫妻とともに教会の方が来られました。一番健全なスタイルですね。牧師夫妻とともに教会の方が来られました。それとその前田さんを、2週間前ラジオに行った時に言ってくださったんですけど、生まれて教会に導いてくれた人、そして、エスタのことを初めて話してくれた人がいるんですけど、その方がですね、来られましたね。その実はその諫早バプテスト教会に今もおられるんですけども、その方が一緒に来られました。で、それだけじゃないんですね。ちょっと今しばらくですね、いろんな事情があって教会に来れてないんです。オンラインでいつも礼拝されてる方がいるんですけど、その方がですね、川村麻衣子さんもね、今日来てくださってますけどね、メールしてくださってですね、そのメールを来て来られましてね、久しぶりにいろいろお話ができてとっても良かったですね。それだけじゃないんですね。もう一人はですね、やはり川村麻衣子さんがですね、大村で入院してる時にですね、ベッドの横にいた人ですよね。ベッドの横ってその病室にいた人ですよね。 で看護婦さんが退院される日に入院してきたんですか。そう言ってます。だからすれ違いのはずなのに、そのわずかに、ね、退院される日に入院してきた人だから、あんまりそんな時間かかってないのに、その時の知り合いになって、そして、メル友達だったメル友なんですけど、その方を誘ってくださったんですね。私はその方を怒られたんです。で実はその方がなんとですね、小渕牧師が今森山で勤めるようになった、前話しましたね。だからね、その森山で勤めるようになった、その出会いケアの、事務員の女性だったんです。で実はその人が持ってた山田とゴスペルクラブの CD ってのは河村さんからもらった CD だったんですね。それでもうその人に、びっくりしてですね、もう行くことに決めてますからって言われて、来られてもボロボロ泣いておられましたし、歓喜しておられました。で、まあ、小渕様が喜ばれましてね、なんか神の手を感じますよね。なんかこう入れ違いに入ってきた人が、その人が小渕牧師が新しく勤めるところになったところの住民の方で、その人が今回そのこれに来られたわけですね。で最初から最後まで感激して、賛美も良かったし、報告も良かったし、みんな優しい人だったとか言ってですね、喜んで帰ってきました。で私はね、本をプレゼントしようと思ってですね、個人の方をね、ぜひ読んでくださいって、で渡したで、プレゼントしますよと思ったら、向こうの人がいきなり、いくらですかって言われて、あ、いや、1000円なんですけど、そしたら、はいとか言って、プレゼントしますと言う機会なく、買ってくださいました。なんか申し訳なかったような気がしたんですけど、でも、本当に喜んでね、行かれたんですね。そしてなんか、聞いたらすぐに、お家に帰ってすぐに、河村さんにメールをされたそうですね。でそのメールをまたね、後で押してくださって、すごく喜んでいたということなんですね。だから主の手がね、一世代でも動き始めた、それを感じて非常に感動しております。で、家族も来られましたし、それから宇佐井のその前さん、一番最初に行った教会の方々がみんな来た、他教会でしょ、だから一番地元の家族でしょ、そして、それ新しい、それが長崎新聞を見てきた人もいるんです。昨日の朝出たんだ、長崎新聞に情報欄で、それを見てきた人もいた。それ感動したのはですね、質問されたんです、ある人がね、本当のところ何がいるんですかあれで文房具もいろいろ、ね、鉛筆とかよく言われるからね、もちろん送ってるんだけど、もうあちこちからって実はもういっぱいだとかいうことはないんですかって質問だった。ユニークな質問なんですね。本当のところ何がいるんですかって言ったら、前田さん答えてですね、鉛筆とか文具はね、消耗品なので、いくらあっても余るということで、いくらあっても33人もいますからね、いくらあってもいいんですと。ただ一つあれなのは、日本と違うのは、中学校になったら僕はもうボールペンで授業を受ける、全部ボールペンでやるんですって。小学校までやるんだから、だからボールペンがやる。で日本の場合は黒で買うけど、向こうの場合は公の文章、例えばいろんなところに出す文章ね、公の文章は全部青のボールペンだそうです。青くなりますね、なんてねびっくりしたんですね、私へーと思ってね、あ、前も一回聞いたなと思ったんですけど、青で書くそうです。だからその黒のボールペンもいいんだけど、もちろん黒のボールペンだけど、青のボールペンがあると助かりますってことを言われたの。へーと思った。その質問した人はですね、それで質問が終わっても、ね、募金が終わったわけですよ。パーッと来てですね、受付の山本さんと来てですね、これから青のボールペン買ってきますので待っててくださいって言って、すぐ買いに行ってですね、青のボールペン、しかも結構いい、なんかインク買えれるのかな知らないけど、なんか買ってきてですね、本当に買ってこられてきたんです。すごい行動力ですねでもそれぐらい感動されていて、すぐ買いに行かれたんですね。で非常に反応が良かったんです、昨日の報告会は。でちょっと私感激いたしました。その久山の牧師の方もですね、バブデスの牧師の方もですね、質問されまして、最後は本当に喜んで帰ってかれましたし、新聞で来た人も喜んで帰ってかれましたし、小渕牧師のその勤め先のね方も帰ってかれましたし、みんな非常に主が手を借りてくださって祝福されたんですね。本当にそのことは嬉しく思っております。で皆さんですね、ちょっと時が変わったんだなということを非常に強く感じていますので、ぜひ皆さんね、そのことを覚えてください。前田さんが3年前帰ってきた時は、家族が非常にこう冷たくて厳しくてですね、よく理解できなかったんでしょうね、前田さんのしてる働きが。だから、あ、もう二度と故郷には帰れないなって帰れないなと思って帰っていかれたんですね。ただ今回帰っていかれたら、そのまず自分 の、まあ、母校といいましょうかね、母校がもう合併になってしまったんですけど、その合併になった方の高木町の中学校で授業に招かれて、そのメイがいるクラスの学年ですね、3年生に電工のね、3年生の前で話をし、でそれで始まったの。で最後はその高木町の自分のふるさとのところで、家族親族と 僕も一番最初行った教会の人たちとさらに新しい方と一緒にお話をして、しかも本当に祝祭とあったんですね。だから神様ってのはね、真実だなと思いますよね。時が来ると本当に報いて帰ってくださるんだなと思います。皆さんね、そのことをね、ちょっと覚えておいてほしいというふうに思います。さあ、それでは今日の聖書の箇所に行きたいと思いますけれども、今日は4章のところを開きしました。今日は18節から読んでいただきましたけれども、その前にですね、先週3章のイエス様がバプテスマ、洗礼を受けるところをお話しました。イエス様が本来罪がなかった方だから、罪とは何の関係もなかった方だから、洗礼を受けなくてよかったんだけれども、イエス様は人の通る全ての道を通ってくださって、本当にへりくだって、罪人の一人となってバプテスマを受けてくださった。罪は犯さなかったんですよ、全くね。でも受けてくださった。それは正しいことであるということですね。そしてその後に3章の一番最後のところの17節に、また天からこうつける声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、神様から、死なる神様から声がかかったわけであります。で、その後、交渉外、いわゆる宣教が始まるわけですが、宣教が始まる前に、一つはバプテスマを受けたんですね。もう一つされたことがある。それが4章の頭に書いてあります。1節。さてイエスは、悪魔の試みを受けるために、御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。そして悪魔がやってきて、サタンがやってきて、試みるものがやってきて、イエス様を3回誘惑をしますけれども、何かというと面白いのに、御霊に導かれると書いてある。だから、聖霊様が、神様がイエス様を、荒野に導いて、誘惑をあえてサタンに許したわけですね。で、それから交渉が始まったわけです。で、私たちの人生においても、イエス様は人として謝りましたかね。洗礼を受けた後に、その、悪魔の試み、そういうことが許される。で、それを通過した後に、イエス様は宣教を開始するわけです。交渉が始まるわけですね。だから、私の人生にも、まず洗礼を受けるということがありますが、それとともに、本当に神様の働きや神の人生が開く前に、悪魔の試みっていうのを通るんだってことを覚えてほしいんですね。で、今日はそれが中心ではないので、詳しく話しませんが、それは自分が罪深いからとか自分がダメだからとかいうことじゃなくて、むしろ逆に神様の本当の働き、神様の使命とか神の人生を生きるためには、悪魔の試みや誘惑っていうのを通るんですね。これを覚えてください。自分に関しても人に関しても、そこを通過することによって初めて本格的な神の働きとか神様の人生が開かれてくるんですね。で、まあイエス様は40日40夜荒野で断食をした後に空腹を覚えている時に、一つは石かパン粒に命じなさいと言われてですね、これはまあ根本的な欲求ですけど、それとそれから御言葉を用いてですね、飛び降りてみろ、そしたら助かるからってね、これは御言葉の乱用ですけど、で最後には都に連れて行って、でこの地上の全て私に委ねているから、私を拝んだらこれをあげるって言ったんですね。まあ、これは権力欲というか、そういうことだと思いますけども、そういう3つの欲があったわけですけども、その全てに対して神の言葉を正しく用いることによって退けられたんですね。今日はテーマでないので詳しく話しませんけど、神の言葉によってイエス様は退けられたんです。自分の頑張りとか自分の意志の強さとか自分の熱心とかじゃないんです。神の言葉によって、人はパンだけで生きるのではない、神の言葉の一つ一つによるって、神から出る一つの言葉によるって最初言われましたけど、実はこれは全てなんです。で、御言葉を乱用した時にも違う御言葉を持って、ね、サタンが神は御使いたちに命じて、その手にあなたを刺させ、あなたの足が石に打ち届くのないようにされると書いてあるから飛び降りろと言ったら、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてあるっていう正しく御言葉を用いました。で、最後に至っては、従れサタン、あなたの神である主を神、主にだけ使えよと書いてある、もちろんと書いてあると書いてあるって、聖書にと書いてあるって言ってサタンを知るようになった。で、皆さんね、悪魔の試みっていうのはね、感情や施策やいろんなところにやってきます。それに勝てるのは我々の意志力じゃありません。我々の言葉じゃありません。我々の頑張りじゃありません。神の言葉なんです。聖書の言葉、神の言葉がサタンを退けてくれる。これは覚えてください。神の言葉に力があるんです。神の言葉がサタンを退けてくれるんですね。これをね、どうだ覚えておいてほしいと思います。そしてそれを終わった後に、ここに書いてありますけれども、11節で、すると悪魔はイエスを離れていき、身を見つかりたちが近づいてきて使えたと。そして、それが終わった後に17節、この時からイエスは宣教を開始して言われた、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからといって、イエス様の交渉外、一番大切な、ね、人生のメインであります交渉外が始まるわけです。福音宣教が始まるわけですね。ところが面白い、福音宣教したら、我々だったら、ね、イエス様なんだから、いきなりバーッと大群衆かなんか、奇跡かなんかして大群衆を集めて説教を開始すればいいっていうふうに 思いませんかね。やっぱりね、ところがね、エッセンは一番最初にしたのは今日のところなんですよ。交渉会で福音宣教を開始するとき一番最初にしたのは何かというと、群衆をたくさん集めることじゃなくて、まあ、一本釣りですね。分かりますかね。弟子の証明なんです。核となる、特に十二弟子ですね、核となる弟子をその人のところに行って名指しで呼び出すという弟子の証明から始まるんです。イエス様が公の生涯をするにあたって一番最初にしたことは、核となる弟子を名指しで呼び出すという、そこから始まるんですね。それが今日のところなんですね。でイエスはがガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、18節、イエス様はナザレの人でしたけれども、ガリラヤ湖に来て、ガリラヤでまず弟子を選ば、召し出されます。2人の兄弟、ペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレをご覧になったと、ね、彼らは湖で網を打っていた漁師だったからだ、漁師をしたわけですね。その漁師でしていたペトロとアンデレのところに来られたわけです。イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、あなた方は人形と漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従ったと。彼らは漁師でどう言った、すぐその後もまたそこからなお行かれると、イエスは別の2人の兄弟、デベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父デベダイと一緒に船の中で網を作られているのをご覧になり、2人を呼びになったと。彼らを呼んだとそこに来て、つまり漁してるそこに来たわけ、まあ、漁してるというか漁が終わって帰ってきたところなんですけど、まさにその漁のところに来たわけですね。で彼らはすぐに船持ちも残してですね、従ったとかですね。今日ここからいくつかポイントを絞って話した。1つ目はですね、イエス様は弟子を招くにあたって何をしたかというと、ね、彼らの生活の現場に行かれたんです。まあ 漁、ね、漁にしていって帰ってきて、ちょうどルカの福音書ともっと詳しく書いてありますけども、こうね、網を洗ってこう繕って網を直していたわけですね。もうね、まあ、一晩釣れなかったみたいです、この日はね。でこう直していた。でも家帰って寝ようと思ってたでしょうね、早くね、一晩中釣りして、漁して釣れなかったから。でそれは彼らの生活の現場なんです。今では職場なんですね。そこに来られた。で面白いですね、弟子たちがイエス様がなんか有名になったからって言って話を気に入って、そしてそこで招かれたんじゃない、イエス様の方が弟子たちの生活の現場に来てくださったのであります。そしてそこで弟子たちに声をかけられた。でまあ面白いなと思うのは、私についてきなさい、あなた方は人間と両親してあげよう、まあ、英語ではホロミーですよね。いきなり言われてね、普通ついていきますか、普通ね、この人おかしいとかですねバカじゃないと思いませんかね、普通は。でもそれでついていったってことは、よっぽどイエス様っていう方の言葉、雰囲気、眼差しが普通ではなかったんだと思います。でもうちょっと詳しく言えば、ルカの福音書を見ると、ペテロがイエス様に言われて、深みこぎ出して網を下ろせと言われて、下ろしたら大量になったので従っていったんだと思うんですけども、でもあそこで深みこぎ出して網を下ろせと言われた時に、それができたのも奇跡なんですね。だってペテロは一晩中釣れたわけであって釣れなかったわけですね。でペテロはガリラヤ湖の専門家ですからね、小さい時からもガリラヤ湖で育った漁師として来てて、漁師が大好きだったわけですよ。で当然生活のために漁師をしてますから、趣味じゃないので本気で漁をしてるわけですよ、釣ろうと思って。だって生活がかかってるから。それで一晩中釣れなかったってことは、本当に大漁と思って行ったのに釣れなかったんだから、がっかりするでしょ。もう疲れ切ってますよね、そういう時って。大量に上がったのに、例えば営業マンが今日は仕事が取れると思って行って、ことごとく3件くらい行って全部取れなくて帰ってきたらがっかりするでしょ。それで一緒ですよね。でもがっかりして帰ってきて、このテストは良かったと思ってね、学生さんね、これはうまくいったと思ったらね、全然ダメだった時ってものすごいショックでしょ。それと一緒ですよ。一匹も釣れなくて愕然として、それでも後片付けしなきゃいけないから、後片付けしてて、もう早く帰ってるよと思ってる時にイエス様が来てね、深めに呼吸出して網を下ろして連れて行ったんですよ。しかももうこれからは釣れない時間になったから帰ってきたのに言われたんです。なのに彼らは従ったってことはね、まあ、一言言ってますか、ペテロね、私一晩釣ったんですよ、でもダメだったんですよ、でもあなたが言うからって言ってはいますけど、従ったってことはよっぽどイエス様の言葉とイエス様に特別なものを感じたんだと思うんですね。で皆さんね、皆さんが生きている生活の現場ってあると思います。ある方は今職場、ある方は今学校、ある方は今家庭、ある方は今そのある地域の活動かもしれない、そのある方は教会がそのものでしょう。その生活のその現場にイエス様は来てくださる方なんです。そしてそこであなたに語り、技を成してくださる方ですね。今東京アンテオケでニューヨークから戻ってきて牧場されている由美の牧師はですね、実は今はなんかね、昔から 立派な牧師だったみたいな顔しておりますが、昔はですね、迫害者だったわけですね。奥様がね、教会行った時迫害したわけですね。ね、ところがですね、まあ、アメリカで、仕事の関係でね、コダックに勤めたんですけど、アメリカに帰りまして、そのアメリカ弟子さんを教えて帰ってきた。でも、建設とも出てなかった、ね。で、教会でその頃よくね、ソフトボールとかやったんですね、リクレーションで。それで元野球部で野球が好きなので、遊びに来られて、それでだんだん入ってきたんですけど、まあ、奥さんにしつこく言われて、進学校の海外選挙という授業に出ることになってしまった。その海外選挙の授業では1年に1回海外選挙行かないと大変ともらえないということで、まあ、それならということでイスラエルに行くことになった。でイスラエルに行ってきまして、イスラエルで、まあ、ある場所で牧師の導きで献身しましょうって話になった。でそこでですね、彼はね、献身と言われても、ね、言ったんでね、献身するのはいいんだけど、今の職場を辞めてね、そんなね、献身するってことはね、不可能だって。自分の立場もあるし、仕事もあるし、会社でも潰れない限り無理ですよ。じゃあその通り神に祈りましょうということで、会社が潰れない限り献身は可能と思いますけれども、神様って言ってお祈りしたそうです。そしたらね、それからしばらくしてですね、バブルの時だったと思うんです、ね、彼はコダックである立場を持って、あのワンフロアあったんです。そこでね、何してたんですね。そしたらですね、その頃は日本に持ってきたんですね。半分以上の人はリストラで一気にいなくなったんです。そのフロアから半分以上の人は。でもその頃のこと忘れてたの、検視したことね。これで見てね、思わず言ったんですって。その誰かと話した時に、なんか会社は潰れたみたいよねって言ったんですって。ボロって言った瞬間、ふーっと思い出したんですって。えって、これでね、ふーっと迫りを感じてね。で彼はリストラになってない、彼は全然リストラになってないんですね。だけどその後神様からの招きを感じて献身しちゃったわけですよね。で言ってました、何の後悔もしてない。まあ、本人が言ってますよ。本人がね、後で会ったら聞いてみてください。本当にそうありますから、本当に良かったと思ってるってね。で面白いですね、生活の現場に証拠られるんですよ。そこで神を語られまして、具体的な方がですね。で皆さんね、皆さんのその場所はどこであってもそこに主は来られるってことを覚えてます。後でまた別の話をします。で2つ目のポイントはね、そう言われた時に、ペテロとアンデレは、こう書いてある20節、彼らはすぐに網を捨てて従った。網っていうのは彼にとっては仕事ですね。でペテロは漁が大好きでした、ね。小石さんも元漁師ですけど好きだったんですよだからね、漁が大好きだったね。でこれ間違いないですね。ペテロはね、もう漁師が嫌でね、ね、もうガリラヤ湖も嫌でね、早くガリラヤ湖から離れたい、もう漁師なんてもう早くやめたい、もう一日も早くやめたいって思っていてね、イエス様が来てね、私についてきなさい、逃げ取る漁師しよう、待ってました、これで漁がやめれる、これでガリラヤ湖から解放されるって、そういうことじゃないんです。ですからそういうパターンの場合もあります。でも彼の場合はそうじゃないの。これははっきり、彼は漁師が好きだった。ガリラヤ湖のプロで、おそらく彼がイエス様にもしこう招かれてなかったら、時々言いますけど、私が外来湖畔漁業組合西部地区組合長、東部地区は呼ばれたと思いますので、 で間違いなくそうなってたと思う。それぐらい彼らは外来湖のことをよく知っていて、漁師であることが好きだった、面白かったと思う、喜んで漁師をしたと思う。ところが彼はその網を捨てたってことは、その漁師の仕事を捨てた、捧げて神様の招きに応答したんです。でなんでペテロはそれを後悔しなかったと思います。でそれぐらいこのイエス様のと出会った時に強烈な何かを感じたんでしょうね。で私も主に出会ってね、思いましたよね。もう他何もできないと思ったことがあったんですけどね。で皆さんですね、ペテロは本当にそれが好きだったけど、その仕事を捨てて主にしたかったんですね。それからアンデレとヨハネの方はどうかというとですね、22節を見ると、彼らはこれはアンデレとヨハネ、すぐに船も父も残してイエスにしたかったとか、ね、船も父もって書いてある。で、まあ、船は仕事ですね、まあ、それと、まあ大差かもしれませんけど、父っていうのは家族です。でヨハネはお父さんと関係悪かったとは思いません、ね、お父さんと経営の中でね、もう経営の中なのに一緒に仕事をしなきゃいけなくてね、もう嫌で嫌で仕方がなくてね、もう嫌だなと思ってたところにイエス様が来てね、やったこれで親父とさよならできるって、そういうことじゃないですね。本当にお父さんとの関係良かったと思うんです。だけどもそこにイエス様が来られて、私に出てきなさいって言われた。だから父を捨てたからね、残してって書いてある。 父を神様に委ねてイエス様についていったんですね。ということはね、どうもイエス様に応答するときにはね、お仕事とかこの場合家族を委ねたり捧げたりしなきゃいけない。どちらもヨハネにとってもペテロにとっても大好きだった、大切だったものなんです。それを捧げて従ってるというのがあるんですね。で、私たちの人生にも本当に死についていこうと思うとき、そういうことは許されることなんですね。で、今回前さんがね、3年ぶりに帰ってきて、もっと言えば13年前に行かれたんですけど、カンボジアに行くのは 100% 自分の死ではなかったと言ってますからね。で、本当に神様に招かれて行かれたわけですけれども、なんで3年前家族が冷たかったかというと、やってることはよく理解できなかった。家族をほったらかしにして帰っても来ないで、あんまりね、まして、お母さんもいろんな家族も言うのに、ね、自分だけカンボジアなんていう危険なところに行って何やってるんだって感じだったんですね。でも今回本当にそのやってることは分かって、素晴らしいことがあったんで全然変わったんですけれども、その時もあやさんはね、もう家族に帰ってこいないなと思った時にね、ほっとしたと思いますか？心は痛かったでしょうね、辛かったでしょうね。でもね、神様に応答するとね、怒られるとね、今度は逆転が起こってきてるわけになります。で、ね、もっと以前はですね、一番気になっていたお母さんがね、何度お話したと思いますけれども、だいぶ前に帰ってる時ね、あれ3年前、いやもっと前かな、帰ってきた時、もっと前に帰ってきた時ですね、帰ってる時ね、実は前田さんは NBC の6時のニュースに出たことがある、5分間ぐらい。で、何かというと、それは南でトラクトを配ってたらですね、ここ個人報告会の NBC のニュースの人が来てですね、これを見てびっくり、あ、これは長崎人ですかって、そうですよって言ったらですね、インタビューしたいってインタビューされて、それでちょうど個人の報告会を南でやったので、その時にね、インタビューされて、そしてその報告が映ったと、ね、で、前田さんは5分ぐらい出たんですね。で、そのニュースに出るってことで、すぐ出ないのでこの日に出ますってことで言われた。で、それが終わってから帰られたの、地元にね。で、その日はね、1泊2日2泊3日しかされなかったんですよ。地元に帰って長くいなかった。ちょうど帰った日の次の日、だちょうど向こうにいる日に、その NBC で流すことになった。で、NBC だから高木町でも入った。NCC だと危なかった。NBC だから入った。ね、それは、私 NCC も大好きですよ。NCC も出ましたからね。何が言いたかったら、高木町で入ったってこと言いたいんです。NBC だから入った。それでちょうど自分が出るってことなんで、お母さん見るって言ったら、娘ですから見るって言って一緒にこう座って見た。それを見てたら、その前ですね、プロだから編集の仕方が、内戦の時の写真の映像とかね、全く純粋にカンボジアの映像とかね、それから前田さんのインタビューとか、こう噛み合わせながらこう出てくるわけですよ、子供の写真とかね。それでね、5分間ぐらいして感動して、お母さんがね、終わったらですね、急に態度が変わったですね。ってことは素晴らしい。でいきなりね、お母さんは年金生活なのに献金をね、結構高額の献金をこれを分けると言った。で、前田さん申し訳ないよ、いいお母さんと言ったら、お母さん言いました、あんたにあげるんじゃない、子供たちのためだと言って、かっこいいですね。でもそれを聞いた時ものすごい感動したって。面白いですよね。カンボジアに行ってたことがニュースになって、でお母さんにその時だからね、これかいなと思って、お母さん様信じるって言ったの。それ全然話聞いてくれないし、感動してたの。その日信じたんですよ、その。残念ながら教会にね、ちょっと大義町いなかったから、繋がってなかったので、あれなんですけど、でも、あの日本当にはっきり、前田さんを通して信じたんです。前田さんがについて祈って信じたんですよ。あれですね、一番気になってたお母さんが、それが気になってカンボジアに行ったんですけど、それを通して救われて。で、3年前帰ってきた時はちょっとね、他の親族が冷たかったのに、今回はそのお父さんの姪の学校から始まって、逆転したでしょ。大切なものを捧げるとね、神様はね、必ず報いを与える。で、ペテロやヨハネたちもそれを捧げてついていったことをね、覚えててほしいというふうに思います。そしてね、もう一つ最後に話したこと、それはここでね、鍵になることがある。ペテロはヨハネもアンデレも共通項がある。我々とここにね、どちらも出てくる。彼らはすぐに網の下でしたかった。もう一つ、彼らはすぐに船持ちも残してイエスにした。すぐにって書いてあるんです。すぐにしたかったんですよ。もちろん本当にイエス様が語ってるかどうかは確認しないといけません、ね、何でもかんでもね。で、またね、誰かに言われたからっていうことじゃありません。それは本当に神様が確認する人あるでしょう。でも神様がまた分かったらすぐに従うかどうかが鍵なんです。ペトロはね、イエス様にね、私についてきなさい、人間を取り寄せにしよう、はい、ちょっと待ってください、 もうあと3回ぐらい漁に出て、ちょっとこれ取ってからにしたいと思うんですけども、それからだったらついていけると思いますけどとか ね、月末まで待ってくださいよとかね、ヨハネがね、私についてきなさいって、ね、あ、でもね、今日私の父の誕生日なんです。僕は大阪にいますけど、84歳になりましたよね。例えばですね、明日父の誕生日ですからね、明日父のお祝いをして、で明後日母の誕生日が母のお祝いをして、で今月末に息子の誕生日が誕生日のお祝いして、それからもうやっぱり一通り一段落みんなにさよなら言ってから行きますので、ちょっとそれまですみません待っててくださいよとか言うとですね、ですか、そのことが悪いときなんて、この時私についてきなさいって方がいたら、その時にそういうふうに言うとですね、月末になったら従いが出るとね、月末までの間にね、いろんな違う声が聞こえ始めるのです。状況はいろいろ変わってくるんです。でだんだん、ああついていってもな、俺漁師だしな、イエス様はなんかすごい人だったけど、よくよく考えてるあの大工だしな、でそれに待てよ、もしかしてついていったら生活どうなるんだろう、いろんなことを考え始めてね、ほとんどの場合ついていけなくなるんです。ついていったとしてもね、遅れるとね、ずれるんです。この弟子たちははっきり言いますと、非常に不十分な人でした。弱かったんです。足りなかったんですね。第一部屋にたくさんね、受験生とか若い子が来てましたけども、例えばですね、普通受験の時は成績のいいから取るんですね。でもどうもイエス様弟子の役方見たら、なんか悪い方から取ってる感じがする。それぐらいね、非常に欠けだらけで弱さで不十分じゃないですか。でも弟子たちの引いたところだった。すぐに落としたんですよ。すぐに答えたんですよ。実はね、最近すぐに落とした人に、賛美隊の働きがあるでしょ。である方はですね、歌うのは大の苦手で、人前に立つのだけは絶対にしたくないし、する気もないし、自分でも恩師だということを 100% 認めていた黒人がいらっしゃいます、ね、その方がですね、僕はですね、神様の中で賛美隊として言ってなさい、賛美隊として言ってなさい、賛美隊として言ってなさい、ノーノーノーとか言ったんですけど、賛美やってなさい。それでまず最初ね、天使公園に来られました。一緒に賛美したんですね。それでね、今度はね、人前のコンサートかなんかで舞台に立てって言われたんですね。で、私なんか立ってもかえってね、バランスを崩すしね、まずいと思ったらですね、かえってね、なんか良くないと思った。でも主は促したで、彼女はね、応答したんです。自分の施策でも感情でも誰かの意見でもなく、主の声に従って立ったんです。そこにですね、彼女のお知り合いが来てた、ちょうどそのコンサートにいるはずのないお知り合いが。でもその人はその人を見てね、あの人が賛美してるわけがない、歌なんか歌ってるわけがないと思った。だからよく似てる人だと思ったんですね。そしたら次の日ですね、ちょうど職場かなんかでね、その人が会ったんですね。その人は言いました。昨日そっくりの人が歌ってたんですけど、まさかあなたでないですよね。いや私よ、ってことだったわけですね。そしたら、そしたら、じゃあ来てよ、うちの施設にって言って招かれたのが、ほえみの家ってところです。障害者のセンターですね。ハンディを持ってる人たちがいるところです。すごく綺麗なところだそうです。私ね、奇跡と綿が起こるって信じてるんです。もしその人が立ってなかったら、そこは開かれてません。そこには賛美隊は行けていません。面白いですね。神様の話したかったらね、立った方も私なんか立ってほしい。見た方もね、本人じゃないと思ってる、似た人だと思ってた、それぐらいありえないと思ってた。そのことは祈祷して開いたんですよ。おそらくイエス様じゃなかったら、ペトロやヨハネなんて選ばれなかったでしょうね。でもイエス様はね、選ばれたんです。ついておいでって、人形と両親してあげようって。ペトロとヨハネはすぐに応答しました。いっぱい賭けがありました。いっぱい弱さがありました。人の目には不十分だったでしょう。でもイエス様に呼ばれた。彼らはすぐに応答した。いっぱい失敗してますよね。でも彼らは使徒行伝で驚くべき働きをしている。なんで繰り返しますよ、主が語ってるかどうかは吟味しないといけません。本当に主が言ってるかどうかは確認しないといけませんが、主だと分かったらね、ためらわないでください。応答しますとね、神様の技を見ることができるようになります。どうぞね、それを覚えててほしいと思うんですね。もう一つだけお話をして終わります。ある方が、クリスチャンになりました。そしたらですね、おじさんがですね、かなり立場のある方だったんですね、経済界 で、その方が、 全然反発の親族誰もいなかったんですけど、死ぬ前にちょっと重い病気になったんで伝道に行ったら本当に熱さまして本当にとか信じた後亡くなった。そしてもう当然キリスト教してほしいと思ったんです。ところがですね、親族はですね受け付けてくれません。とんでもないって、ね、クリスチャンになったなんてデタラメ言うなって本当になったんですよ。それで車窓、まあ、立場じゃ車窓になるでしょ、車窓で仏教式になったんです。で普通そういう仏教式のお葬式には出ないことが多かったんですけど、その人は彼はね男の人なんですけど、彼はね祈ったら神様に今回は出ろって言いますよ、はっきり。だから彼はちょっと行きたくなかったけど出たんです。実はそれまで彼がクリスチャンになってから法事とか行かないじゃないですか。でも神道から非難合合でもうすごく関係悪くなってた。私その日は行ったんですね。そしたらねやっぱり車窓でねかなり立場の人だったんだ、いろんな有名人が来てたんですって。そのたくさんの前でね、なんと家族親族はね一人ずつ名前呼ばれる。誰それさん名前呼ばれたら順番に証拠していくんですって。分かりますかね、車窓ですと。そのそういうのあるでしょ、一人ずつ名前呼ばれて立っていって証拠するんですって。で彼はねそれもなかったらね適当にね証拠のしないでね置こうと思ったんです。一人ずつ名前呼ばれるでしょ、しかも全、ね、員前に行ってちゃんとみんな見てるわけですよ。特に親族がね、イエーなんて神様なんてどうしましょうかって私は言ってきたんですよね。あの感謝の祈りを捧げろって、みんな見てる前でですかって言ったら、そうだって、彼は天国に帰ったんだって、天国に帰ったんだからそのことを感謝しなさい。でねカットがあったそうですけど、次に名前を呼ばれたんですね。だからパッて出てね、その証拠台の前で両手挙げてですよ、両手挙げてね、天のお父様、そのね、なんとかおじさんの誰それさんが天国に帰ってきました、エス様神天国に帰ってきました、ありがとうございます感謝しますって言って、それで僕戻ってきたんですってこの男性の方はすごく立場のある、この男性の方も献身する前はもう結構立場のあるところにいた方なんです。常識もちゃんとある方なんです全部神さんにしてあったん、ね、そしたらね、それまでもう神徳がすごく権威で全然なかったのにね、終わった後食事会があるじゃないですか、いつもは出ないで帰るんだけどね、出たそうですね。そしたらね、何人も人がね、クリスチャンなんですかって言って、心を開いて、もっとクリスチャンなんですかって、教会で何してるんですか、どうして死んだんですか、聞きに来たんですって。それで何人かがね、実は俺洗礼受けてるんだとかね、実は私もクリスチャンなんだ、隠れクリスチャンが出てきたんですねそれまですごく冷たくしていた人たちがね、逆にね、すごくいい感じになって、全然その食事会の時に証はできたし、みんなの態度がまるっきり変わったんですって言ってました。言ってよかったって。そして両手挙げてね、どうなるかと思ったけどね、だってこれ現実に起こった話ですよ。いやね、神様のおっしゃることにすぐに応答するとね、主が働いてくださるんです。だから皆さん勇気、恐れることがあると思います。恐れたって当然です。恐れない方がおかしいと思います、ね、恐れるんです。でも主がおられるから、ペテロ・ヨハネたちは本当にね、神様の言葉に応答したんだ。家族を置き、捨てたんじゃありません。家族を委ね、仕事を捧げて応答したんだ。その時に彼らの人生の中に神の計画が開きました。素晴らしい祝福がありました。それで皆さんね、神様の招きに応答してほしいと思います。必ず主はね、祝福を与えてくださいますね。そのことを覚えてあげたいと思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは、弟子たちを選ばれるとき、ガリラヤに行かれて、ヨハネとペトロとアンデレ、ヨハネとヤコブとヨハネを名をもって呼び出して選ばれました。彼らは正直に言うと、弟子としてはいいんだろうかっていう感じでしたが、でも彼らは実にあなたに対しては素直で、すぐに従う心を持っていました。私たちも神様がどうかは吟味しないといけないでしょうが、主の言葉と確認できたときには、恐れずに、たまらずに、すぐに従って応答できるように、主を助け導いてください。そしてあなたの素晴らしい恵みに預かっておられるように、技に預かっていることができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しのために、解放のために、また問題の解決と処理のために祈りたいと思います。お一人一人ですね、そのために祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めの時を申したいと思います。罪があると祈りが手に届きませんし、ごくごく一部ですけれども、罪がある時に、ね、病気になることがあります。また聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く言い当てしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆に具体的にあなたがしてほしいことを神様に求めてください。また病気ある方はそこに手を置いて、また自分はいいけど家族や友人という方はその方を思い浮かべながら、今神様が手を伸ばしてくださることを期待して祈りましょう。天のお父様、キリストイエスは何よって祈ります。お一人お一人に手を伸ばし、今手を置いている場所に触れ、体に、心に、霊に触れ、問題に触れ、今思い浮かべてその方に、今その方にその場で触れて、癒しと解放、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様による。イエス様って命ずる。治る。膝と関節の痛みを消えてなくなる。喉にある癌を癒されよる。耳鳴りを消えてなくなる。内臓にある気持ちの悪さ、胸にある気持ちの悪さ、また家族や友人の中にある癌腫瘍ポリープ、良性悪性の腫瘍ポリープ、イエス様って命ずる。消えてなくなる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。躁鬱病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、イエス・キリストの名によって命ずる。癒されよ、完全に癒されよ。それらの体の病にコロナをもたらしてきた闇の力、病の霊、悪しき霊を癒すって命ずる。その人の体、心、思索、感情、思いの力、根こそぎ、出て行け、出て行け、出て行け。今晩から蓄水できるように、今晩から蓄水できるように、聖霊を注ぎ平安と喜びください。聖霊出されよ、イエス様によって聖霊出されよ、イエス様によって聖霊出されよ。年末年始あたり偶像霊から来る汚れた霊の力を完全に断ち切る。聖霊出されよ、聖霊出されよ。職場での上司、職場での部下、職場での同僚との人間関係に主の手を伸ばしてください。主の手を伸ばしてください。特に部下で取り扱いに困っている方に主を触れてください。知恵を与えてください。主様、どうぞどうしても上司を尊敬できない方に神様が手を触れて、主様、どうぞ尊敬できることができるようについていくことができるように助けてください。主様の名によって職場の人間関係に聖霊の力と恵みを解き放ちます。あらぶらぶらぶらぶら、境内に触れて奇跡を与えてください。家族に触れて許しと和解を与えてください。分裂混乱の霊を完全に断ち切る。許しと和解を注いでください。家族の中に許しと和解を注いでください。お願いします。感謝します。ありがとうございます。時は満ちてきています。恐れずに踏み出していきなさい。ずっと前から促しを受けていて恐れている方います。私は、あなたに語ろう。恐れずに踏み出していきなさい。私があなたと共にいる。あなたが踏み出していくとき、私は道を作り、また道を表していくと主は仰せます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。それでは賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、指導と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますよ。アーメン。